それでは今日エレミア書の29章から一緒に見ていきたいと思います。エレミア書、旧約聖書の1296ページ29章4節から一緒に見ていきたいと思います。今日見るこの箇所はバビロニアに住んでいるユダヤ人たちへの手紙です。彼らはなぜバビロニアに住んでいるかといいますと、そこに捕虜として、連れられたわけですね。このユダという国にとっては、ユダ王国にとってはとても困難な時です。そしてそういう中で人々は非常にこう絶望の中に置かれています。私たちも時としてですね、こういう危機、難しいことを経験します。下手するとそういう中で本当に絶望、お手上げのような気持ちになることもありますが、今日私たち直接は見た感じでは元気なんですけどね、でもこのコロナウイルスのことでどうなるのかよくわからない不安とかね、いろんな思いはあります。また日常生活も、例えば学校もね、明日から休みですよね。いろんな意味で変わってます。しかしそのような中で神様はそういうこともご存知であり、すべてを知っておられ、そして私たちのことを心に留めておられます。今日はこの箇所からですね、御言葉からの真の希望について見ていきたいと思います。まずエレミア29章4節から9節まで、途中まで読みます。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。すべての捕囚の民に、ごめんなさい、エルサレムからバビロニアへ私が引いていかせたすべての捕囚のために、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよう。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて、息子娘の娘を産ませ、そこで増えよう、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。まことにイスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を見せている、あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に予言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ。主の見つけ。このような言葉、後また続けて14節まで見ますが、まずこの背景ですね、ユダの危機についてどういう大変な状況なのかを少し考えたいと思います。ここにはあまり詳しくその様子は書いてませんが、でもその歴史の方を見ますと、すなわち歴代史ですね、見ますと36章から見ますと、ちょうどそのこの時期のことが記されています。36章の1節から4節までまずちょっと読んでみたいと思います。791ページですが、第2歴代史36章1節からです。さて、この国の民はヨシアの子エホヤエホヤハズを選んで彼の父に変えてエルサレムで彼を王とした。エホヤズは23歳で王となり、 エルサレムで3ヶ月間王であった。しかしエジプトの王はエルサレムで彼を退け、この国に銀100タラントと金1タラントの過料を課した。ついでエジプトの王は彼の兄弟エルヤキムをユダのエルサレムの王とし、その名をエホヤキムと改めさせた。猫はパロのことですね、このエジプトの王様ですが、その兄弟エホヤズを捕らえてエジプトへ連れて行った。ありますね。まあ、このユダの危機、どういう状況にあったか、まあ、今ちょっと読みました。当時ですね、皆さんがエルサレムに住んでいたならば、そして新聞が配られていたら、まあ、新聞はなかったんですけどね、そうしたらどのような記事があるかといえば、どういう題名になるかというとですね、例えばユダはエジプトの領土地となったとか、エジプトがこのエホヤキムを王様としたとか、まあ、このパロがですね、まあ、イスラエル人が建てた王様を捕らえて自分の好きな、まあ、代わりに、ね、王様にさせたような、まあ、そうい う状況ですね。エジプトの領土地となったりしましたが、まあ、そこで終わったのではなくて、5節から見ますと、エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王となった。彼はその神主の目の前に悪を行った。5節ですね。6節、この彼のもとにバビロニアの王ネブカデネザルが攻め上ってきて、彼を聖堂の足かせにつなぎバビロニアへ引いていった。ネブカデネザルは主の宮の器具をバビロニアに持ち去り、バビロニアにある彼の宮殿に置いたとあります。まあ、この結局さっきエジプトの領土地になってね、エジプトの王様にまあ、税金払ったりとかそういうのもありましたが、でもあまり経たないうちに今度バビロニアが、まあ、エジプトを負けさせたので、このユダヤ地方、この国は、ね、バビロニアの領土地となるわけです。で、まあ、そこでバビロニアに税金を納めたり、この兵隊たちがいたり、まあ、あるいはこの後にですね、このエジプトによって王となったエホヤキムは、まあ、このバビロニアに逆らうことを決め、まあ、逆らうんですね。でその結果バビロニアが攻めてくるわけですが負けます。そして彼は、まあ、バビロニアのに連れられていく。そしてバビロニアは新しい王様を立てますが、まあ、その王様も本当に3ヶ月のうちに倒され、そしてそのおじにあたるゼデキヤが王様とされるんですね。同時にこのいろんなものもね、分取り物というかね、いろんなものをこうバビロニアに持っていく。中にはこの宮のものもまでもね、持っていく。こんな悲惨な状況ですね、ユダヤの危機。でしかもですね、そこには多くの人たちも捕虜を通して捕らえていくんですね。多くのものがバビロニアの捕虜となって連れられていくんですね。まあ、有名なダニエル書もちょっと見ますとですね、ダニエル書の一章の一節二節にこのように記されてますね。同じ時期ですが、1447ページ、ダニエル書一章の一節からですね。ユダヤの王エホヤキムの治世の第3年に、 バビロニアの王ネブカデネザルがエルサレムに来て、これを包囲した。主がユダの王ホヤキムをと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシネアルの地にある彼らの神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めたとありますね。でその同時にですね、このまあこのバビロニアに多くの人をですね捕虜として連れていくんですが、まあちょうどこのダニエルと仲間たちがそういう時に捕虜となりバビロニアに連れられていくんです。まあダニエル書はその後のね話になるんですけど、まあそのようなこの今日ですねエレミアに戻りますが、さっき読んだ4節からの、まあ、これは手紙ですが、これはこのバビロニアの捕虜たち、ね、バビロニアに住んでいる人たちへのこう手紙ですね。で、まあ、この手紙を書いた時点ではすでに11年ほどこのバビロニアに捕虜として住んでいます、ね、でそういう方々への手紙です。まあ、こう見ますと何か、じゃあ今日はイスラエルの歴史勉強かと、もうね、イスラエル史のねこういう勉強講義なのかなっていうふうに思うかもしれませんが、あるいは今日の私たちとはどういう関係があるのかっていうね、確かにイスラエルの歴史ですが、実際起こった事柄ですが、しかしそれは私たちのために書き記された、私たちここからいろいろ学べるので今日見ています。さあ、そのようなことで手紙を書いたんですが、その中で手紙の中では何があったかといいますと、まあ、続きもあるので後見ますけれども、その偽預言者についてですね、まあ、偽りをあなた方に預言しているというようなことも触れてました、まあ、それもこのエレミア書に戻ってますが、28章の1節からこのようないきさつがあったので、まあ、この手紙を送ることになったんですね。28章1節ですが、その同じ年、すなわちユダヤの王ゼデキヤの治世の初め、第4年の第5の月にギブオンのでの預言者アズリの子ハネヌヤが主の宮で祭司たちとすべての民の前で私に語っていった。イスラエルの神万軍の主こう仰せられる、私はバビロニアの王の首輝きを打ち砕く。2年のうちに私はバビロニアの王ネブカデネザルがこのところから取ってバビロニアに運んだ主の宮すべての器このところに帰らせる。バビロンに行ったエホヤキムの子ユダヤの王エコニアとユダのすべての捕囚の民も私はこのところに帰らせる。主の蜜毛、私がバビロニアの王の首輝きを打ち砕くからだ。このようなこう予言があったんですね。まあ、偽預言者からの偽りの希望ということで、まあこのね、今日は御言葉からの真の希望について考えてますが、まあ、このようにですね、この預言が偽預言者からの預言がありました。すなわちそれは言うならばバビロニアでの捕囚生活はすぐに終わる、ね、まあ、あと2年すれば終わりますよっていうね。でこの神様がエレミアにわざわざこの手紙を書かせたのは、そしてそういうお言葉を与えたのは、こういう偽預言者が偽っているからですね。もうそろそろこれは終わります、あと2年すれば本当にこの悪夢のような ね、こう捕虜になっているこう状況が終わります、もうそろそろですよっていうね、まあ一見ありがたい話ですよね、まあ、特に捕虜であればですよ、あるいはバビロニアの、ね、捕囚の中にいる者としては。しかしながら実際じゃ何が起こったかと言いますと、この後8年後ですね、すなわち今日のお話の8年後にはバビロニア、まあ、セデキア王様がバビロニアにまた聞かないので、この攻め上ってくるんです。そしてエルサレムという町を滅ぼすんです、焼き尽くすんですね。でそんな ことが先にあるんです。まあ、この偽りの希望の危険について少し考えると当然ですが、このような偽予言があるとですね、それが成就されませんから、当然そのことが成就されないとやはり落胆しますよね、がっかりしますよね、まあ、当然そうですが、でまずそれだけではなくて、神様がこのバビロニアに連れられた捕虜の人たちを祝福しようと計画しております。この、まあ、さっきの29章 の箇所を見ますとですね、例えば5節では、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ、妻をめとり、息子娘を産み、あなた方の息子、続くんですね。そういうふうにこう特に7節の、まあ、6節の最後に減ってはならないとか、あるいはその町の繁栄を祈ることや、それはそこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだからと。神様はこの捕虜に連れられたバビロニアに住み着いている、住んでいる、そこに連れられた人たちを祝福しようとしているけれども、あともうね、間もなく解放されますよという偽りを信じたならば、まあ、このように家を建てません、畑を植えません、ね、畑を耕さないし、結婚もしないでしょうし、まあ、そういうのを待って、ね、いるでしょうから、神様がそのようなこの祝福しようと、せっかく祝福しようとしているのにそれに預からない。またそのような中で、あと2年ですと言われると、きっと自分たちの罪を悔い改めもせずに、あるいは神様の御助けを求めずに、神様はこの民に本当に祝福を与えようとしておられます。続きの10節11節を見ますと、エレミアの29章ですね、誠に主こそ仰せられる、バビロニアに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ、というですね、神様の素晴らしい計画がありますが、しかしながらそれは2年後ではなくてね、70年の長い年月の後にそのようになさる。偽預言者たちの、ね、すぐ終わりますよというような話じゃないんですね、続きますよということです。そのですから、このようにですね、まあ、この偽預言者たちからのこの偽りの希望はですね、本当にひどいものですね。でそういうことに惑わされないように、主はわざわざエレミアをですね、用いて手紙をこのバビロニアの人々、ユダの人々に、まあ、送るわけです。主の予言からの真の希望、まあ、あるいは主の御言葉からの真の希望と言ってもいいですね。主がおっしゃる、まあ、この偽予言者たちは主の御告げと言ってますね。主がおっしゃったというんですが、嘘です。主はおっしゃってないんです、そんなこと。 私たちもね、注意しなくちゃなりません。主がこうおっしゃってますよとですね、偽ってしまう人もいます、残念ながら。だからお言葉に基づく信仰を持つ必要がありますね。神様の本当の約束を私たちがこのに基づく信仰が大事ですね。まあ、このバビロニアでの捕囚生活は70年続きます。さっきね、10節で見ましたね。で、まあ、この11年も経っていますが、まあ、逆にそれは計算すると59年ほど残ってます。まあ、長いですね。59年ほど残ってますから、あと2年どころじゃなくてずっと長く続きますよっていうね、まあ、こういう話です。59年と言いますとですね、あまりそれによって励まされないように思いますが、しかし59年、70年経てば主はこの解放してくださるという約束しておりますね。70年続きますが、で結局その間ですね、このさっきも触れたように、この彼らを繁栄させようと、まあ、7節になりますね。あなた方の繁栄になるのだからと、この町の繁栄を祈りなさい、ね、バビロニアの対する敵対心ではなくてね、繁栄を願い祈り、そこに、ね、それは私はあなた方を繁栄させたいから、祝福したいからというね、まあ、こういうようにおっしゃってるわけですね。どうでしょうかね、皆さんがバビロニアの捕虜として連れられていったとすれば、どのように自分のことを、あるいはエルサレムの人たちを思いますか。まあ、自分はそれこそ本当に、まあ、言葉悪いけどアンラッキー、ね、運悪かったな。でこのエルサレムに残っている人たち、それこそ彼らはラッキー、ね、運良かったなっていうふうにこう思いませんか、案外。しかし神様の言葉を見ますと、そうじゃないんですね。バビロニアに連れられていった人たちをエルサレムから解放したんです。すなわち助けたんです。後にエルサレムが滅ぼされるから、そのところからこう救助したんですね。後に裁きが下るから、そういう裁きに合わないように捕虜にさせたというね。まあ、ですから、でも通常そう考えませんよね。で結局59年、まあ、11年も経ってますから、59年経つ頃に神様がバビロニアからですね、ユダヤ人をまたエルサレムに戻らせるということです。しかしそれまではですね、バビロニアやペルシャ帝国を用いてこのユダヤの民を裁くんです。そして彼らがその裁きによって清められることを神様が意図としてるんですね。結局これまでのユダヤ人は、まあ、この捕虜となった人々全てじゃないんですよ。でもこのイスラエル、ユダはどちらかというと偶像の神々に走っています。ですからそういうことを悔い改め、自分たちの罪を悔い改めて神様に心から仕える、こういう心をこう入れ替えるために、清めるために神様はこのようになさっているんです。そのような意味では素晴らしいご計画なんですが、しかしながらそれは痛みの伴わない計画ではない。すなわち痛い思いをするわけですね。痛み、苦しみも伴います。まあ、今日も意外とそういう面もあるかと思いますね。神様のお働き、お取り扱いによって、でこのような真の希望の安全について、これが本当に、私たちが神様のお言葉を正しく理解することがいかに重要なのかを覚えます。でそれは一つにはやはり、誤ったこう偽りの予言に基づくこう誤ったこう希望を持つのではなく、あるいはその約束、そういう誤った約束を期待するのではなく、神様の定めの中に歩む、 そして神様のご計画に沿って歩む、まあ、さっきも触れたように神様がバビロニアのに捕らえられた人たちを祝福しようとしておられますから、そこでその祝福に預かる、そして今までの本当に国としての民としての罪深いこう歩みを本当に心から悔い改めて神様を愛し仕えるというね、こういうまあ時間はかかりますよね。本当にそこまで目覚めるには本当にそういうように神様が時間をかけて彼らを導くんですね。で、今日のこの箇所の中でおそらく最もですね、まあこの素晴らしい御言葉、まあ、全部素晴らしいんですけど、最も素晴らしいのはきっと11節だと思いますね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安をあなた方、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ありますね。主の御言葉から与えられる真の希望、神様が何を約束しているかと、それは2年後にも、ね、丸く収まりますよじゃないんです。ね、もう今後生活楽になるよ、何らこう問題はないよということじゃないんです。でもそうではないんですが、でもそのご計画がありますし素晴らしいんです。それは災いではない、平安を与える希望、あなた方に将来と希望を与えるためのものだというね、ということで、まあ、まずはですね、この 平和平安を与えようとするご計画ですね。まあ、さっき の繁栄っていうね、7節の繁栄っていうこの表現は実は言語では同じ平安なんですね。ですから少しこう繁栄と平安というのがこうダブル面があるのかもしれませんね。ともかく安心して住むとかね、いろいろこうそういう中でこう住むということを意味しますが、本当にこのバビロニアに捕虜として連れられていった人たちも、そのバビロニアの町のために繁栄、その平安を、まあ、祈る、平和を祈るっていうね、こういうようなことも含めて、そしていつかは彼らは、実はエルサレムという町の名前って意味わかりますか？まあ、平和の都なんですね。でもなかなか平和の都にしては争いが絶えないんですね、歴史の中で。だからその名前負けしているようにこう感じるかもしれませんね。しかしながらそれはですね、ゆくゆく神様はそこにですね、偉大な永遠のご計画があり、そこを平和の町、平和の都にしてくださるんですね。でもこの今はともかくバビロニアにいる者としてバビロニアのために祈る、祈りなさい、そこに住む者として祈りなさい、そして後には神様がこのエルサレムにまた導きます。で、確かに今日の私たちも考えたら、私たちの故郷、住まうのは長い目で言うとこの世ではないんです。私たちの故郷は天にあります。それこそ平和の都でありますね。でも私たちはここに置かれながらも、このためにこの置かれているところのために祈り、その平和栄えるために祈るべきですね。さらにこの11節では、その平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。将来と希望ですね、希望のある将来を神様はご計画しておられます。まあ、70年経ちますと、もう一回エルサレムに戻られます。そして神様がそのように してくださると、解放してくださるというんですね。ですからそのような意味ではユダヤ人はいつまでもこの捕虜エルサレバビロニアに捕虜としているのではないんです。後には希望に満ちた神様のご計画があります。本当に私たちが旧約聖書のさまざまな予言を見ますと、それは本当に多くの素晴らしいご計画がユダヤ人の民のためにあります。まあ、将来的に言いますと、イエス・キリストご自身がこの地上に戻られます。そして御国を建てくださいますし、エルサレムを拠点とし、まあ、それこそ平和の都になります。そしてその平和の君イエス様がそこを治めてくださいますね。さあ、でもこのようなお話が、じゃあ私たち、今日の私たちとどう関係するか、最後にですね、考えたいんです。主の御言葉は今日の私たちにも真の希望を与えてくださいますね。で、ローマ人の手紙の8章、まあ、2箇所ほど見たいと思いますが、ローマ人の手紙の8章の28節から30節ですね。ちょっと見ますと、302ページですが、ローマ書8章28節から30節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってます。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。で、まあ、この有名な箇所ですが、神様はユダヤ人のためにだけこの素晴らしいご計画があるのではありませんね。ここにあるように、神の子とされたすべてのもの、すなわち今日私たちも含めてます。で、このような神様のご計画が私たちに本当に危機の中でも、大変な危機の中でも素晴らしい期待と希望を与えてくださいます。まあ、今日も、まあ、ある意味このコロナウイルスはそういう危機のようにも感じますね。いろいろこう心配するところがあります。しかしながら神様はこの28節にあるように、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。このすべてのことの中には、じゃあ何があるかといえば、それはすべてですから、すべてです、ね。まあ、ですからコロナウイルスも含めてのすべてですよね。あるいは当時のバビロニアのそのね、戦争に負けることも含めたすべてであるし、すべてですね。すべてを持ってを通して私たちに働こうとしておられますよね。ですから私たちが本当にこう極端な話、この病気にかかってもそれをも用いようとされますね。で、それの目的はここに読んだように、それは私たちは御子キリストと同じ姿になるため、すなわち私たちが成長するためにそうしておられるんですね。そのように働きかけておられます。で、30節では、それも見ますとですね、本当に確実にそうなるんだっていう、こう過去形を使ってますね。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人々はさらに栄光をお与えになりましたというね、栄光にお与えになりましたという、この栄光を私たちは得るのは先ですよ。キリストに似るということですよね。先なんです。 が栄光をお与えになりましたとい う, こう完了した、ね、神様のご計画の中で完了しておられますね。それほど確実なんですね。そして それを成し遂げるために様々を用いてくださいます。まあ、危機という話ですよね。困難な中で、時には困難というのはユダヤ人のように裁きとしてやってきます。それもありますよね、聖書を見ますと。でも時として危機困難というのはヨブのように私たちの信仰を試すために来られます。そしてまた時には同じ試練が人それぞれに違う目的を用います。人によっては裁きとなり、人によっては信仰を試すものとなる。でもこのゴールは私たちが成長する、御子であれば成長するということですね。神様は、まあ、このコロナウイルスよりも強いお方ですね。そしてこのコロナウイルスの危機もお許しになった。そしてそれに対するご計画もあられ、そのご計画はいずれにしろ最良なんですね。一番ベストです。まあここに置かれる私たちとしてはもう嫌だったり、いつ終わるのか、今日のね手紙もいつになれば終わるのかなっていう、そんな気持ちもいやよくわかります。でもその神様はご計画あられるんですね。でこのローマ書の8章のもう一箇所を読みますと、ね、このようにありますね。35節から、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる 羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。ありますね。結局今日のメッセージをまとめるとしたら、神様から与えられる真の希望というのは、何でしょうか。生活は楽です、楽になりますよというようなことじゃないんです。それは意外とこの偽教師の言葉です。偽預言者の言葉ですね。神様はあなたに楽な生活させようとしてますよとこう囁きますが、それは意外と違います。楽な生活ではなくて、まあ、ここにもありますね。35節から見ますと大変じゃないですか。患難、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかという質問に対して、患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですかというこう質問なんですが、いかがですか。みんなこういうの希望しますか、期待しますか。期待しませんよね。36節でも、あなたのために私たちを一日中死に定められているというね、私たちはほふられる羊とみなされたというこうお言葉を引用しています。困難ですね、大変ですよ。でも結論は何ですか。しかし私たちは、私たちを愛してくださる方によって、これらすべてのことの中にあっても、本当にどんなこう状況の中にあっても、こういう大変な危機の中にあっても、圧倒的な勝利者となるのですと、まあ、イエス様のご愛によってですね、イエス様のご愛の中に置かれる私たちは、たとえ何があっても勝利を得ますよ、勝利者ですよというね、ここが私たちの、まあ、真の希望ですよね。生活が楽になるとか、何も問題はないよっていうことじゃなくてね、 いろいろありながらも、いろんな危機の中でも、困難の中でも、神様は私たちのために素晴らしいご計画があられるということです。私たちをキリストに似るものへと作り変えようとしていらっしゃる。まあ、エレミア書に戻りますと、29章11節ではまさしく主がこうおっしゃってますね。私があなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。災いではなくてというのは、困難を含めませんよという意味じゃないんです。確かに困難の中にいますが、しかしながらそういうようなことを通して平安と将来と希望を与えてくださるというね、こういう約束です。それはまた私たちに対する神様の約束、今日のね、私たちに対する約束でもあります。どうでしょうか。まあ、いろいろ困難に直面していますか。まあ、幸いに私の知っている範囲では、私たちの中でまだね、コロナウイルスにかかっている人はいないので、それは大変感謝ですね。本当に感謝ですが、でもしかしいろいろと、まあ、心配したり、まあ、いろんなこう制限があったり、まあ、困るような中にいます。しかしながら、そのようなことも含めて神様は用いようとしておられます。まあ、今日も残念ながら偽る預言者がいます。神様のがこう言ってますよって言ってですね、まあ、私たちにこの、まあ、偽った希望、ね、こう約束のないこう希望を与えようとしますが、でも私たちは本当に神様が誠に与えようとしている希望に目を留め、心そこにこう基盤としてですね、それに頼る必要があります。神の子であれば私たちには勝利が保証済みなんです。キリストに似るものと主は私たちのうちに働こうとしています。まだどうでしょうか。神様のことをされていないのであれば、すなわちまだイエス様を救い主として信じていらっしゃらなかったら、それがまずの課題ですよね。自分のその罪を認めて、イエス様を救い主と信じ、罪の許しをいただき、そのようにして神のことをされる。そしてそのような神のことをしても素晴らしい神様のご計画に預かる。ぜひですね、そのようにしていただければと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、歴史を振り返るとさまざまな大変な状況もあります。聖書の人物にもどれをとっても大体あります。今日はユダヤの国の歴史の中から少し見ました。本当に困難な中に置かれていましたが、しかしそのような時にも主はご計画があられ、そのご計画は素晴らしいものでした。本当に私たちもその主の御約束、真の御約束、真のこのお言葉にを基盤として、その上に立ち、主に信頼し続け、期待し続けることができますように。そして主が本当に私たちにも今日も、あの旧約時代のユダヤ人に対してと等しく私たちを祝福し、キリストにいるもの、圧倒的な勝利者へと導いてくださる、そのことをこのような中で忘れることなく、いろいろこう心配にとらわれるのではなくて、主に心と心を向け、思いを向けることができますように、どうかそれぞれの上に主の豊かな祝福を与え導いてください。本当に弱く、いろいろ情報によって惑わされがちです。心配しがちです。 どうか主に目を向け信頼できますように。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。